神の御言葉はマタイの福音書3章13節から17節までです。交代に読みましょう。さてイエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られた。しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知した。こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。聖霊は永遠な神でおられると一回叫びましょう。一回叫びましょうと言ったでしょう。しっかりしてください。こう叫ぶのはしっかりするためです。聖霊は永遠な神でおられます。永遠であるというのは自ら存在する、自らおられるという意味です。誰かが作ったのではなく、誰によってできたのではなく、永遠前から永遠におられる方です。その方は生きておられる方です。生きておられるというのは人格であるという意味です。人々は生きておられる神を信じなければならないのに、生きておられるという言葉を観念的に抽象的に思って誤解してしまいます。人格であるという意味です。生きておられる神、私たちが絵を見て、この絵生きているなぁ、字を見て筆書きが生きているなぁというのは、そう言って権威を与えることです。ただ抽象的な権威を与えることです。生きているとは言いますが、本当に生きている人格ではないでしょう。しかし神は生きておられる方です。神がイエス・キリストをこの地に使わしました。本来誰も神を見ることができません。聖霊を誰も見ることができません。霊であるので見ることができません。形ではありません。物質でもありません。それで誰も見ることができません。しかしイエス・キリストは神の形であり、神の本質の現れです。イエスが現れたことで、イエスによって誰でも神を見ることができるようになりました。それゆえイエスを見た者は神を見たのです。イエスは神のご性質をそのまま持っておられる方です。それではイエスがバプテスマを受けて水から上がられたとき、天からこれは私の愛する子、私はこれを喜ぶという声が聞こえたのです。イエスは神が喜ばれるものです。イエスが祈るために山に登られた時も、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶという声が聞こえました。イエスは神の喜びです。神の喜びが何であるかを私たちが知るべきです。知るためにはイエスを知ればいいです。神の喜びが何であるか、イエスは神の喜びです。私たちがイエスに仕えるのは神の喜びを持つことです。いつも喜んでいなさいと言いましたが、これは神の喜びを持って喜びなさいという意味です。神の喜びを持つことです。今日多くの人々が喜びを持ちたがっています。実は喜びがありません。人間には喜びがありません。考えてみましょう。笑いながら楽しく友達と話していても、自分の夫が病気になったことを考えると、シューッと喜びを失ってしまいます。笑って楽しみながらも、借金取りがやってくるのを考えると、しようと言いながら喜びがなくなります。喜びがありません。喜んでいても夫と喧嘩したことを考えると、しよう、その喜びが消えてしまいます。何が喜びですか？私たちには喜びがありません。お金があってもたくさんあっても、そのお金が喜びを与えることはできません。私たちは喜びが何であるか、それを知りません。それで神がその喜びを私たちに見せてくださったのです。イエスは神の喜びです。そのため、誰でもイエスを信じて受け入れるものは、神の喜びを受け入れることです。所有することです。どんな時喜びますか？喜びには大抵3つの原理があります。勝利するとき喜びがあります。勝つとき喜びがあります。競技で勝つとき、戦いで勝つとき、大会で勝つとき、このように勝つとき喜びがあります。相撲取りが大会で勝つと、手を挙げてわーっと叫びながら喜びます。今度のオリンピックで自分の国の選手が勝つと、その国の人々は嬉しくて夢中になるでしょう。喜びがあります。イエスは永遠に勝つ方です。永遠に勝利する方です。 永遠に喜ぶ方です。永遠に神に喜びを捧げる方です。イエスを私たちに使わしたのは、私たちもイエスによって勝ちなさいということです。勝利しなさいということです。イエスを信じて勝ちなさいという意味です。イエスによって貧乏も病気も勝ち、罪も勝ち、心配も勝ち、世の中も勝ち、悪霊も勝ちなさいという意味です。そして所有するとき喜びがあります。何かを所有したとき誠の喜びがあります。所有したとき神はすべての栄光を所有した方です。神のものをすべてイエスに与え、イエスは神の栄光をすべて所有した方であると、ヨハネの福音書16章に言いました。私たちにもイエスを与えたから、イエスを所有しなさいという意味です。命も所有し、永遠な権勢も所有し、神の自由になる権利も所有しなさいということです。それゆえ私たちの祈りはイエスの御名によって祈ることができます。イエスは誠の喜びだからです。また自由があるとき喜びがあります。抑圧されれば喜びがありません。抑圧されている民族には喜びがありません。みんな緊張した顔で固まっています。ニューヨークに行ってみると、いろんな国の人々が集まっていますが、その中で韓国人は目立ちます。私は豚が笑うのを見たことがありません。昔豚を飼ってみましたが、豚が笑うのを見たことがありません。それは喜びが、自由がないからです。豚小屋に閉じ込まれて何の喜びがあるでしょう。先進国の人々は喜びがあります。自由がある民族には喜びがあります。イエスは真理であると言いました。自由であると言いました。真理はあなた方を自由にしますと言いました。イエスを知れば自由になるという意味です。これが喜びです。福音というのは喜びの音という意味です。喜びの頼りです。イエスは喜びの頼り、すなわちイエスは勝った者に最高の喜びが、喜びをもたらす勝利の力、所有の力、自由の力です。そのようなイエスを私たちにくださいました。皆さんがただ教会に通い、神が私たちに与えてくださったこの力を、喜びを持たなければ、教会生活が負担になります。信仰生活が負担になります。他の人々は喜びを持って教会生活をしますが、自分にはその喜びがないので、いつも目に見えないあるものに縛られているように感じます。喜びがなければなりません。神がイエスを私たちにくださったのはその喜びです。イエスによって勝利する生活ができます。イエスによって霊的なものを所有することができます。イエスによって誠の自由を得ることができます。そのためイエスを私たちにくださいました。イエスを私たちにくださり、私たちにイエスを信じる信仰をくださいました。その信仰を証しする方が聖霊です。聖霊が望んだのはイエスを証しするため、知らすため、私たちにイエスを知らすために来られたのです。イエスを信じる者に聖霊を受けなさいという理由は、神がイエスを使わしたこと、イエスが私たちの主であることを信じる人が聖霊を受ければ、イエスについて誠に知るように聖霊が助けるからです。私もイエスを信じて聖霊を受けたので、聖霊によって他の人より早くイエスを知って、神に仕える力を所有したのであって、そうでなかったら他の人と同じだったでしょう。聖霊を受けて信仰が成長する人がいるかと思えば、聖霊を受けずに信仰生活して30年間信じていても力のない人がいます。私が田舎で信仰生活をしていると、30年間イエスを信じる人々が教会に来て説教を聞きますが、全部うとうと居眠りをしています。何であるか知らないからです。それで喜びがありません。力が現れません。聖霊の力、聖霊による力。聖霊は私たちのうちでイエスを知らせますが、その聖霊は霊なので見ることはできません。形ではないので見えません。ところがイエスが自ら上がられた時、聖霊が望むのを見ました。神の御霊が鳩のように下ってこられるのをイエスはご覧になったと言いました。その周りにいた人々が見たのではなく、イエスが見たのです。イエスが、神の御霊が自分の上に来られるのをご覧になったと言いました。鳩が下ってくるように、鳩のように来られるのを見ました。聖霊は形ではないのに、どう見られるでしょう。 聖霊が望まれる現象を見たのです。形と現象、聖霊は形ではないので誰もその形を見ることができません。聖霊が望まれる現象を見たのです。マルコの小屋で聖霊が望むとき、そこに集まっていた人々は聖霊が望むのを見ました。突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまるのを見ました。聖霊は形ではないので誰も聖霊の形を見ることができませんが、聖霊が望まれる現象は見ることができます。その現象、使徒の働き8章を見ると、サマリアの町にシモンという人がいます。ピリッポがそこで福音を述べ伝え、印を行い、病気を癒し、悪霊を追い出しながら主の働きをしました。それを見たシモンが自分もイエスを信じることにしました。イエスを信じてバプテスマを受けました。シモンは弟子たちに、病気を癒す力を私に売りなさいと言いませんでした。弟子たちが人々に手を置くと聖霊が望むのを見て、お金を持ってきて、私が手を置いた者が聖霊を受けられるように、この力を私に売りなさいと言ったのです。それでペテロから呪いの言葉を聞きました。中分の者や足の効かない者が治るのを見て、その力を私に売りなさいと言ったのではなく、人々に聖霊を授けるのを見て、その力を私に売りなさいと言ったのです。彼は聖霊が望むこと、人々が聖霊を受けることを見たのです。聖霊は形ではないので見ることができません。しかし聖霊が望むその現象は見ることができます。簡単に言えば、体験できるという意味です。現象という言葉は体験という言葉で、体験できるという意味です。イエスも自分に聖霊が望むことを体験しましたし、マルコの小屋に集まっていた人々も聖霊が望むことを体験しました。それぞれが聖霊を受けて印を体験することを見て驚いたのです。聖霊が完全に望んでこそ体験できます。それではその現象はどう現れるのか。力で現れます。使徒の働き1章8節に、聖霊が望まれるときあなた方は力を受けますと言いました。その力は聖霊が望まれる現象です。神を誰も目で見ることができませんが、力、聖霊が望まれるとき力とともに望まれるので、私たちはその力によって聖霊が自分に望む現象を見るようになります。私が最初聖霊を受けたとき、教会に来てから行くかならずして聖霊を受けました。舌が突然動きながら顎が揺れました。それでじっといて、また祈ろうとしたら異言が出ました。これ何ですかと信仰の先輩に聞きました。私の口からおかしい言葉が出ると言ったら、彼はやってみてと言いました。彼は聞いて、それギリシア語だと言いました。ギリシア語も知らない者がギリシア語だと言うから信頼できませんでした。それで教会にいて、朝から夕方まで9時間ひざまずいて異言を話しました。私がもし異言を話す自分の姿を見たなら、本当にみっともなかったでしょう。なぜならその時は貧しかったです。貧しくてズボンは軍隊の外で安く売る軍用ズボンを履いて、上着も軍服を着ていました。今は多くの人々が多めに見てくれるから大丈夫ですが、その時は顔も真っ黒で不細工でした。本当に不細工の人が座って聞き取れない言葉をするなら、誰かが見たらどれほどみっともないなかったでしょう。けれども私は切に祈りました。誰がどう見ても構わず、神様、これを神様が与えてくださったなら、私の顎は構いませんから、一日中と異言できるようにしてくださいと祈りました。一日中異言を話しました。何も食べず水も飲まずに続けて祈りました。8時間祈ったら幻が見えました。目を開けても閉じても幻が見えました。続けて見えました。その日の夕方に牧師先生が、それは異言です、聖書に書いてある聖霊の現れ、体験ですと教えてくれました。それがどれだけ感動になったのか。それによって私は聖書を読みたくなり、一生懸命読みました。聖書の中に記録された御言葉を体験した感激があって、聖書をたくさん読みました。 今までも毎日読んでいます。本当に感謝しています。先生が2人います。1人の方は体験があって、もう1人の方は体験がありません。体験がある先生に行くと、その先生は体験を認めてくれるので、弟子は先生の言葉を信頼して本当に信じるようになれば、その弟子もそのように信仰を持ち、もっと体験したがい、成長しようと思います。しかし体験のない先生は反対します。それは大したことではない、それやめろ、それは間違ったことだと言って反対します。すると弟子は本当かと思って、自分だって全然体験ないし、先生がそうおっしゃるので、その体験を持とうと信じようとしません。そのため霊的生活は指導者をよく会うことが大切です。神が使わしたイエスを一番よく知らせる方は聖霊です。聖霊より優れた先生はいないし、聖霊より偉大な指導者はいません。聖霊より優れたイエスの証人はいません。ヨハネの福音書14章26節に、聖霊は私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますと言いました。あるセミナーに行っても、体験のある者が講義をするときは、いつもその体験を強調して信仰について話すので、その講師を信頼してその教えを信じれば、自分も信仰を持って霊的体験ができる機会を設けることができます。しかし体験を反対する者、全然体験のない者が来て、これは大したことではないという講義を聞くと、どんな有益があるでしょう。違う違う、体験はないない、こんな話から学ぶことは何もありません。ないと主張する者から学んだのはないしかありません。イエス・キリストは悪魔の誘惑を受けました。この石にパンになれと言いつけなさい。人はパンだけで生きるのではない。もしあなたが私を拝むなら、すべてあなたのものとしましょう。あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えなさい。イエスは自分の信仰に損になること、妨害になる要素をすぐに知り除けました。私はただ神にだけ拝み、神の御言葉だけで生きようと決心したのです。誠の体験を持っている人は、体験について強調し、信仰について強調します。その人と共にすれば信仰を得ることができます。しかし今日の人々は、こっちに行って聞けばこれが正しいと思い、あっちに行って聞けばあれが正しいと思ってしまいます。それで迷ってしまいます。迷ってしまいます。これは滅びることです。皆さん、私たちは信仰に損になること、信仰を妨害すること、体験を妨害するどんな要素も許さず、イエスのように引き下がれサタン、私は神の御言葉で生きる、神にだけ仕える、神を疑わない、知り除けと言わなければなりません。このように完全に頼ってこそ体験できます。聖霊が私たちのうちに臨まれるときは、聖霊の力と共に臨んで、私たちの信仰に現象的な体験を与えます。今日多くの人々が聖霊を受けましたが、口先だけで体験したと言って、体験を無視し、そんな現象を否定します。イエスは、人の子が御国の力を持って短い立ちと共に来るのを見る者がいると言いました。キリストは復活して神の右の御座にお座り、聖霊を使わしました。使わされた聖霊は、イエスの御国の力を持って来られた方です。御国の力を持って来るとき、御使い立ちと共に来るのを見る者がいると言いました。御使い立ちと共に御国の力を持って来るのを見る者がいると言いました。ですから、力が望むというのは、聖霊が望む現象を意味します。炎のような分かれた舌、これがまさに現象です。聖霊の現れです。このように聖霊は、確かな力として私たちのうちに望んだ現象を示してくださいます。それゆえ、私たちは聖霊を受けなければなりません。聖霊は私たちを助ける方です。私はこの講談で説教しながら、天使が私の前に来ることを何度も見ました。時には油の塊のようなものが数百個もこの中に落ちることを数十回も見ました。私が毎月初集会をするたびに、いつもそんな体験がありました。私はそのような体験をして、霊的な目が覚めたので、続けて見ることができます。しかし、神が私たちに聖霊を与えて、聖霊が臨在する現象は、キリスト人なら全てが見ることができます。私たちは神を信頼しなければなりません。聖書は、人に聖霊が望むのを見たというのに、どうして今日の聖徒たちはこれを認めないのですか。体験せずに 不信仰を持っている人たちの主張を信頼したからです。私たちは聖霊が望むとき、天使と共に望むのを見て、聖霊が現象で現れることを悟ることをイエスの名によってお祈りします。それゆえ聖霊が望まれる現象、望まれる体験があるという事実を信じて謙遜にひざまずかなければなりません。神の喜びをくださった神が私たちに聖霊によってその喜びを確認できるようにしましたから、私たちがみんな聖霊を受けて体験できることをイエスの名によってお祈りします。これから私たちはこのために祈らなければなりません。祈りましょう。この時間私に体験をください。他の祈りの題目ではなく、30回以上初めて来られた方も、私に体験をください、体験をくださいと声を出して祈りましょう。